聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第35章の1節から4節まで、旧約聖書の1116ページです。イザヤ書第35章1節から4節まで。荒れの世、荒れの世、喜び踊れ。砂漠よ、喜び花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心をののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな、見よ、あなたたちの神を。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。新約聖書から、マルコによる福音書、第16章。新約聖書の97ページです。マルコによる福音書第16章1節から8節まで。安息日が終わると、マグダルのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝、ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。祈ります。主イエスキリストを死人の中からよみがえらせてくださった全能の神様、私たちのこの世界は私たちの希望を打ち砕く悪の力、死の力に支配されているように見えます。しかしあなたは御子イエスの復活によってそれに打ち勝ったことを示し、私たちに命の勝利を約束してくださいました。深く感謝いたします。私たちは今明るい復活の朝を迎えています。どうかすべての兄弟姉妹にあなたによる新しい命と希望をお与えください。とりわけ今日洗礼を受けられる兄弟に、難しい病気で悩んでいる兄弟姉妹に、心を病むともに人生の難しい問題を抱える人々に、そして今もなお悲しみのうちにあるともに、復活の主よ、能登半島やソロモン諸島で災害に遭った多くの人々に、また世界の各地で今も続く戦乱やテロの中で助けを呼び求める人々に、あなたの命と希望をお与えください。そしてあなたによって建てられたあなたの教会が 特に現地にある教会が命と希望の証人として固く立つことができるように聖霊の導きをお与えください。礼拝後のイースターフェスタでは教会学校や近隣の子どもたちと一緒に私たちもまた命の喜びに預かることができますように祈ります。そしてその喜びをこの町に住む多くの市民の方々とも分かち合うことができますようにお願いいたします。これらの貧しい感謝と祈りを皆さんの祈りに合わせて十字架と復活の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。十字架につけられて亡くなったイエスが3日目の朝早く復活された、そう聖書は伝えています。で、死んだ人間が復活するなんて一体どういうことだろう。で、多くの現代人はそんなことは作り話だと言って信じません。あるいは興味本位にミステリー仕立ての小説や映画の題材にしたりいたします。この方は最近大変流行っています。しかし私たちは今朝このイエスの復活ということについて、こういう言い方はちょっとおかしいんですけれども、真面目に考えてみたいと思っています。使徒パウロはコリントの信徒への手紙の1:15というところにイエスの復活というテーマについてかなり詳しく論じています。で、その中に次のような下りがあります。以下その引用ですが、キリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、ケファというのはペトロのことですね、ケファに現れその後12人に現れた。で、これは3節から5節までに出てくる言葉です。で、これが非常に簡潔な形でまとめられた復活伝承であると考えられています。で、パウロ自身もここのところは自分の文章ではないと、私自身も受けたものだと、まあ先輩たちから聞いたとかそういうことでしょう。私自身もこの言葉は受け継いだものであると、そういうふうに言ってますから、最も古い、つまり復活に関する、記事の中では最も古いものの一つであると言われています。そしてこの一番古い復活に関する証言はちょっとそっけないんですね。復活したとか現れたとかそういうふうに書いてあるだけで、例えばイエスの亡骸がみんなの見てる前でムクムクまた動き出したなんていうふうなことは一切書いていません。ただ復活したとか現れたとか書いてあるだけです。で、このコリントの信徒の手紙1:15と並んで古いのが今日の箇所だと言われています。今日私はマルコによる福音書の16章の最初の部分を先ほどお読みいたしました。で、そこのところも古いものの一つであると言われています。そしてここでは6節にあの方は復活なさってここにはおられない、そう言われているだけで、復活ということについて何か詳しく説明したりみんなを納得させようというような努力は一切していません。どうしてこうもそっけないんでしょうか。 で、おそらくこれは信じるほかはない出来事であると、信じるほかはない事柄であるということを示しているのではないでしょうか。イエスの死後、弟子たちの生き方を深く揺り動かすような何かが起こった。それは確かです。何かが起こった。しかしそれが 何であるかということについて詳しい説明、人を納得させるような説明はありません。何かが起こった。そして弟子たちはそれを信じました。その何かとは何でしょうか。で、最近よく臨死状態、臨死経験というようなことについていろんな人が何か書いています。立花隆さんなんかも大変大きな本を書いて、私たちにいろいろなことを教えてくれています。臨死状態に陥った人は、大体似たような経験をすると言われている。で、非常に美しいところに導かれていくというわけですね。暗いトンネルを通って、そしてその美しい花園みたいなところに入ろうとする途端に何か妨げが起こって、そこから引き戻されると。で、大体似たような経験をみんながするらしいんです。そして臨死状態から生き返る、それを普通蘇生と言いますが、蘇る、蘇りの字は蘇っていうのはちょっと別の字を書きますけれども、そういうことだったのかなとお考えになる方もあるかもしれません。復活というのはそういうことなのかな。でもそれは違います。イエスは完全に死んだのです。そしてすでに過去のものになったとみんなに思われました。イエスの死後、アリマタヤのヨセフという大変評判の良い人物が、お金持ちでもあったんですけれども、この人がイエスの完全な死を確認して、それからお墓に納めて、向こうのお墓は崖に掘った横穴みたいな大きな穴なんですけれども、その穴の入り口のところに大きな石を転がして塞いだ。よく私たちの国でも人が死んだ後は棺に納めて、そして24時間は棺の蓋に釘を打ってはいけないとよく言われますね。その間は釘を打ってはいけない。何が起こるかまだわからない。しかしここを読みますと、女の弟子たちがイエスの亡骸の腐敗を防ぐために油を塗りにお墓に行ったと書いてあります。それが起こったのが3日目でした。もうすでに3日経っている。24時間は遠の昔に過ぎている。死は確実です。で、彼女たちはお墓の中に入るんですが、お墓の中は空っぽでした。で、そこに白い長い衣を着た若者が座っておりまして、あの方は復活なさってここにはおられない、そう彼女たちに告げたというのです。イエスは確かに亡くなられたけれども、墓の中にしか居場所がないようなものになってしまったと、過去のものになってしまったということではないという意味であります。今も生きている。で、それも単に思い出の中に生きているだけではない。 あなた方より先にガリラヤへ行かれる。そうそこでは言われました。あなた方より先にガリラヤに行かれる。つまり将来に向かってイエスは先に、あなた方より先に歩んで行かれるというのです。弟子たちより先にガリラヤに行く、何のためでしょう。でそこで彼の本来の使命を継続するためでした。そして弟子たちもその使命を一緒に担っていくために招かれます。そこでお目にかかれると言われているのはそういう意味でしょう。弟子たちはそれに招かれる。でここで思い出していただきたいんですが、ガリラヤというのはどういうところであったか。イエスが時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいという、あの大変力強いメッセージを語ったところでした。それがガリラヤでした。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。そのことを彼はこれからも語り続けると考えていたのです。そしてガリラヤというのはイエスが出会う一人一人の人、特に最も弱い立場にある人々を心から慈しんで、その心と体の病気を癒されたところでした。たくさんの癒しの物語がそこにあります。福音書を読みますと、イエスがどんなに多くの人を愛されて、そして癒されたか、そういうことがわかります。ガリラヤというのはそういうところでした。そしてイエスはそこで弟子たちに暴力による報復を禁じた。敵を愛しなさいと教えた。そして誠の平和を約束された。それがガリラヤでした。そこへイエスは弟子たちに先立ってまた行くというのです。イエスは死にましたけれども、彼があの短い生涯のすべてをかけて明らかにした真実というものは決して過去のものになりはしない。彼は再びガリラヤへ行く。でそこで愛と平和の技を続ける。お前たちも一緒に来い。これが復活です。私は再びガリラヤへ行く。多くの人々が助けを求めているその場所へ、苦しみの多い場所へ、つまりこの世界の中へ、私は再び行く。お前たちに先立って行く。だからお前たちも一緒に来なさい。復活というのはそういうことです。でそれは弟子たちがもはや否定することのできない現実でした。このリアリティ、それを弟子たちは主は復活したという言い方で言い表したのです。復活の主を信じて私たちもそのように生きていきたいと思います。祈ります。神様、主イエスキリストは死人の中からよみがえって私たちに先立ってガリラヤへ行かれます。私たちもまた主と共に主がいらっしゃるところへ
進んでいくことができますように、そしてあなたから与えられた使命を行っていくことができますように祈ります。皆によってお願いいたします。アーメン。賛美歌の67番を歌います。賛美歌の67番、1節と2節だけ歌います。
どうぞお座りください。ただいまから加藤豊さんの洗礼式を執り行います。ちょっとすみません。最初に加藤さんと皆さんに申し上げます。主イエスキリストは私たちのすべての罪を許し、新しい命を与えることを約束されました。あなたはこの約束を信じて洗礼を受け、人生の新しい一歩を踏み出そうとしています。でこのことを私たちは皆心から喜んでいます。祈ります。主なる神よ、あなたはこの兄弟を誕生以来今日に至るまで計り知ることのできないご計画によって守り導いてくださいました。そして今、主イエスキリストによって生きる志をお与えくださいましたことを心から感謝いたします。どうかこの式を祝福し、聖霊によって兄弟を新しく生まれさせてください。御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。お勧めいたします。フィリピの信徒への手紙の2章6節以下に次のような信仰が告白されています。私たちの教会が基本的な姿勢として掲げているものです。朗読します。キリストは神の身分でありながら 神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまず、御前にひざまずき、すべての舌がイエスキリストは主であると公に述べて父なる神を讃えるのです。私たちはこの主に従って謙遜に、兄弟姉妹たちと共に神の愛を証しするものとして生きていくことを心から願っています。であなたも今神と皆さんの前でそのことを約束してください。お伺いします。あなたは聖書に証しされているこの信仰告白を告白しますか。あなたは新しい生活の第一歩として洗礼を受けることを心から願いますか。あなたは今後主の聖餐を重んじ、この教会の会員としての責任を果たすことを約束しますか。憐れみ深い神よ、どうかこの兄弟の信仰の告白を受け入れ、すべての罪を許し、新たに生まれさせてください。その心と体を守り、その学問を祝福し、そして生涯あなたの恵みと祝福が伴いますように、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今は簡単に紹介いたします。加藤豊さんです。で、今まで主としてアメリカで勉強しておられたので、皆さんとお知り合いになる機会が少なかったかもしれませんが、先だって日本にお帰りになりまして、これからしばらく日本で研究生活を送られ、やがてはアメリカに戻りますけれども、最終的には日本に帰る。今いらっしゃるところは、コネクタクト州の、あれなんていうところでしたっけね、イェール大学で生命倫理の研究をしていらっしゃる方です。やがてまたこの教会に戻ってきて、皆さんとご一緒に信仰生活を送られるようになることを、私は心から望んで。加藤豊さんもご紹介いたします。それではただいま、先ほど歌った67番の賛美歌の3節と4節を歌います。